ヘブル人への手紙6章1節から10節。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活と永遠の裁きなど基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょう。神が許されるなら先に進みましょう。一度光に照らされ天からの賜物を味わい聖霊に預かるものとなって神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった上で堕落してしまうならそういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たちだからです。たびたび降り注ぐ雨を吸い込んで耕す人たちに有用な作物を生じる土地は神の祝福に預かりますが、茨やアザミを生えさせる土地は無用でやがて呪われ最後は焼かれてしまうのです。だが愛する者たち、私たちはこのように言ってはいますが、あなた方についてはもっと良いこと、救いにつながることを確信しています。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに仕え、今も仕えることによって神の皆のために愛を示しました。今日のメッセージは3つの生き方と出しまして、堀田先生にお願いいたします。
はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの生ける御言葉を取り継ぎます。どうぞこのものを十字架の血と聖霊御神によって聖別し清めてくださって、通り行き方として用いてください。皆様の心に御言葉が入り残り、ご聖霊とともに生きる幸いに導いてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さんにまず感謝を申し上げたいと思います。皆さんの愛の配慮によって私たちに夏季休暇をくださって本当に感謝をいたします。リフレッシュさせていただいて、このまた夏からの後半、神様のお働きに励みたいと思います。本当に感謝します。今日はこのヘブルの6章から3つの生き方と題して御言葉を取り次ぎます。一つの生き方はずっと神様を拒み続け主を信じない人生が一つあります。その人の生涯に与えられるものは、聖書によりますと人間には一度死ぬことと死後に裁き、主を信じない人には永遠の滅びを受けることが定まっていると記されています。この滅びから救うために主は全ての人のために十字架で死なれました。さあまだ間に合ううちにこの素晴らしいイエス様を信じましょう。神のご愛とは恵みを無駄にしないように、主を信じて主により頼んで生きる人生は最高の人生です。私は1974年にイエス様と出会って、今2018年ですから約44年イエス様と共に歩んできました。私は今イエス様なしの人生は考えることができなくなりました。何があってもいつもイエス様とご相談し祈ってイエス様と共に歩めることは最高の幸せです。大きな2、一度主の真の神を信じ恵みを味わった後に 神から離れる人生のことが今日4節から8節まで書いてあります。基礎的なことを再びやり直す生き方、1から3節。これは少しこのヘブル人への手紙の背景の説明が必要です。私たち日本人にとっては基礎的なことをやり直すことは悪いことではありません。しかしここのヘブル人への手紙のこの宛先のヘブル人ユダヤ人にとっては基礎的なこととは実は私たち日本人の感覚と違ってユダヤ教的なことと関係があり、せっかくキリスト教に関心したのに彼らにとって基礎的なこと、つまり聖書的な基礎的なことというよりもユダヤ教的なことと関係があり、せっかくキリスト教に改心したのにユダヤ教に逆戻りするという危険を意味していました。しかし私を含め聖書が基盤にない日本人の私たちにとっては基礎的なことを学ぶことはとても大切ですから、今日内容を確認したいと思います。1、信頼を行い。これは自分の行いで救われようとする行いのことです。見せかけの善行のことです。殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偶像礼拝、魔術、占い、偽証、傲慢、妬み、悪口、嘘、めいて、酒に酔うことからの改心であります。改心というのは神への方向転換という意味が言語にあります。神の力による罪の行いとの決別です。イエス様の素晴らしさは罪の許しだけではなく罪から離れ神に近づく新しい命をくださるということを聖書は教えています。私もそのことを経験してまいりました。神は罪の許しだけでなく罪から離れる力もくださるとは素晴らしいお方だなと経験しております。丸に、神に対する信仰。これは私たちを奴隷にしている死んだ行いと手を切るだけでは不十分ということです。改心、つまり方向転換、悔い改めと表裏一体を成している積極的な面があるという教えです。それが神に対する信仰です。キリスト者は死んだ行いから離れるとともに人生の案内人でありご主人であり魂の救い主である神に自分を神に委ね明け渡す、それが信じるという言語の意味です。その時神は神の喜ばれる人生を生きる力と愛と清さを与えられます。なんと幸いでしょうか。神は神の喜ばれる人生を生きる力と愛と清さを与えてくださるのです。丸さん、清めの救いについての教え、清めの、ごめんなさい、洗いについての教え。洗いとはこれはバプテスマ、洗礼のことです。ヘブル人の間ではさまざまな洗い、清めの儀式が行われていたので、キリストとの霊的な結合、またキリストの体である教会に加わる印としてのキリスト教の洗礼について教えられる必要があります。初代教会においては洗礼の志願者は何を信じどんな生活をすべきか十分に教えられていました。4、手を置く儀式。これは安守とも言いますけれども、ある人の頭に神に立てられた人が手を置いて祈りを通して神よりの賜物、力が与えられる儀式のことです。また神の働きにある人が任命され送り出されるときに行われた大切な儀式です。使徒の働きの次の箇所を、お時間がある方は後で目を通してください。5番目、死者の復活。 これは最高の私たちの希望です。私たちにとって希望は生きることに欠かせない霊的な酸素です。キリスト教にとり復活の希望は本質的な恵みです。主は十字架で死なれたままではなく、復活され死を信じる私たちに復活の命を与えてくださるのです。旧約聖書も主イエスご自身もパウロも復活を重視していました。6番目、永遠の裁き。これは世の終わりに主が再臨され再び来られ、すべての人が神の御前に出て正しい裁きを受ける総決算の日があるということです。これは公平な裁きです。公にされなかったことも明るみに出される日です。今私たちはテレビのニュースで見るとき、ある方がある組織を支配し、その悪が暴かれるということをずっとこの1年見続けています。でも残念ながらその不正が公にされないでうやむやになるというこの世の現実も知っています。しかしこの地上では全ての公正な裁判が行われないとしても、世の終わりの神の裁きの時があるということを聖書は教えます。その時はこの世でごまかされてかいくぐった人も誰一人逃れることなく神の正しい裁きを受けなければなりません。公平な裁き、公にされなかったことも明るみに出される日、それが神の最後の審判の日です。私たちはですから間に合ううちに、その日を日々恐れて生きるのではなくて、今間に合ううちに日々第一ヨハネ一章九節、もしあなた方が自分の罪を神に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますというこの御言葉を暗唱し、この御言葉に立って一日の罪を正直に告白して、主の十字架の恵みで許されて眠りにつきたいと思います。眠る前に神様に感謝を捧げ、一日の反省をして罪を告白して許しを得て平安を得ることができることはクリスチャンの特権ではないでしょうか。と同時に、基本的な今申し上げた教理は大切ですが、そこで成長がストップしてはいけないとヘブル人への手紙は申し上げます。成熟を目指して進もうではありませんか。2として4節から8節を見ますと、堕落して神に立ち返らない生き方があると言われています。私たち信者への愛の警告があります。よく4節から8節を読みたいと思います。後でお読みください。今少しお読みします。4節、一度光に照らされて天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった上で堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にするものだからです。たびたび降り注ぐ雨を吸い込んで耕す人たちに有用な作物を生じる土地は神の祝福に預かりますが、茨やアザミを生えさせる土地は無用で、やがて呪われ、最後は焼かれてしまうのです。誰も強い人おりません。私も弱いです。この手紙の対象のヘブル人へのヘブル人の中にも、信仰を捨てる者やユダヤ教、主の十字架ではなく自分の行いによって救われるユダヤ教の教えに逆戻りする者もいたのでした。ですからこのヘブル人への手紙が書かれたのです。ある調査によりますと、日本では洗礼を受けた後に信仰から離れる人々の比率は 50% 以上にも上ると言われています。他人事ではありませんね。ちょっとこちらをご覧ください。私は今北海道に住んでいますが、ずっと北海道に住むとはずっと思っていませんでした。18歳まで九州の熊本、暑い暑い熊本で、あの地震があって熊本城も本当にあのすごくあの無残な姿に今なって修復されていますが、そこで生まれました。もちろん私はその熊本城のあるそばではなくて、もっと田舎の方で、山口さんはもっと田舎の方で育ったわけですけれども、うちには猿は出ませんでしたが、イタチはよく出てました。よく卵を盗んで食べてました。またこんな長い青大将という蛇がですね、この屋根を伝ってポトンと落ちてですね、卵でわーぞっとします。さて、そのようなところの熊本というところで、今週月曜明日から始まるバイブルキャンプ、高校生キャンプに出たので、私は高校の時から教会に行ったので、小中のバイブルキャンプは経験できませんでしたが、高校生キャンプに参加できました。ちょうど阿蘇山のキャンプ場で100名ぐらいの高校生、中学生、高校生が集まっていました。そこで決心をして、そして今日は8月12日ですが、今から44年前の昨日8月11日に熊本の川で洗礼を受けました。小さな教会でしたので、教会堂の中に洗礼槽はありませんでしたので、川で受けました。8月11日ですから、もう本当に、川は冷たくなく、そばではたくさんの人が泳いでいて、そこで洗礼式がありました。でその時ですね、8名ほどの高校生の人と共に洗礼を受けました。でも今ですね、8名中今続けて教会生活、イエス様への信仰を持っているのは2人です。私ともう1人の青木くんという方なんですね。ですから本当に自分が洗礼を受けて今日まで主と教会から離れないでいるということは何の誇りでもない、ただ哀れみだなと思います。今から10年前、ライトハウス教会に就任する前、3年の就任する3年ほど前、10年前ぐらいにですね、その青木くんから熊本から電話あったんですね。びっくりしました。あれ青木くん、なんか悩んでらっしゃってご相談を受けたことを覚えてますが、でも一緒に祈れたことを嬉しく思います。本当に信仰が続いてよかったなと思います。そんな中で弱い私たちが、そして皆さんが今までの信仰を続けられたのは誰のおかげでしょうか。神様の一方的な憐れみであり、恵みであり、主の大祭司としての天での取りなしのおかげであるということを今日礼拝の中で感謝したいと思います。奇跡ですね。信仰が続くということを私は奇跡だと思います。自分でイエス様を掴んで手を離さない人を見たことがありません。でもイエス様の方が掴んでくださっているので、ここまで来れました。ですから今離れている方のためにも希望を持って祈りたいと思います。全能の御手のでその方がまた立ち戻ることができます。そのために私たちは祈る使命がありますね。なぜ私たちが今日まで信仰が続いたか、それは私たちが知らない方を含めて多くの方々が私たちのために祈ってくださっているからであるということも忘れないようにしたいと思うんです。ですから神様のおかげであると同時に、教会の兄弟姉妹、また教会に建てられた指導者たちが日々皆さんのために祈って、お互いに祈られているからであることを今日感謝したいと思うんです。主から離れやすい弱い私たちを助け、主の御姿への成熟に導くのは日々の御言葉、祈り、主の花嫁なる教会への出席、礼拝、分かち合い、 祈り合う交わりであります。6節の御言葉、堕落してしまうならそういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にするものです、という御言葉を解き明かさせていただきます。これは罪を犯し主から離れた人はもう悔い改めたり神に許されたりすることはできないという意味ではないということをまず申し上げたいと思うのです。神は悔い改めチャンスをいつも与えておられます。堕落してしまうということは罪を犯しても少しも反省しようとせず故意に罪を犯し続け神様の許しと清めを得るためにその罪を神様に正直に告白しようとしない状態のことを堕落してしまうと言われています。ですから私たちにどんなに大きな罪があっても神にその罪を正直に告白しお詫びするなら許されるということをいつも覚えたいと思うんです。主の十字架で私たちの罪の償いが完成されているゆえに、また父なる神の大きな愛と憐れみのゆえに、ハレルヤです、それに主が再び来られる前に間に合ううちに自分の罪を告白し神に立ち返ろうではありませんか。神は御手を広げて待っておられるのです。私もこのおかげで今日まで来ることができました。もし神様がクリスチャンに洗礼を受けた後罪を犯したらもう絶対許さない神ならば、私はもう何の希望もないものです。でも洗礼を受けて日々神に隠さないで正直に告白し続けてまいりました。そして神様から7度を70倍という意味は限定されない数で許されるということを教えられている御言葉ですが、神様に許されて許されて清められて清められて今日まで来ることができました。聖餐式の時に申し上げるように、神の前に罪を犯すことはもちろん悪いことですが、罪を犯すこと以上にもっと悪いことは罪をごまかして神に告白しないという罪がもっと大きな罪であることを覚えて、逆に神は罪を告白するとき主の十字架で許しが完成しているので許してくださるということを、何度もこの福音をもう聞き飽きましたと言われても、この福音にいつも立ち戻りたいと思います。私が尊敬するある説教者の本はでこのように説教があります。成長したクリスチャンが、もし私はもう伝道集会から卒業しました、もっと養われるメッセージが欲しいですから、もう伝道メッセージはいりませんというなら、その方は本当の恵みに気づいていないと説教で主で書いてました。私はその時本当に教えられました。もちろん成長するメッセージが必要です。ですから私は公開説教をしますと同時に、私たちはもう十字架のメッセージは卒業しましたということはない。絶えずイエス様の十字架の恵みで救われているというところに立ち返って初めて成長というプロセスが始まるということも両方大切にしたいと思うんです。3番目の人生は、神を信じ何度失敗しても悔い改め続け愛され続け神と人に仕え愛を示し生涯主を信じ続ける人生が用意されています。10節お読みします。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに仕え今も仕えることによって神の皆のために愛を示しました。この御言葉には、弱い私たちが困難な中、世からの迫害、世の不公平、矛盾だらけの世からの扱い、 報われない扱いを受けるときでも失望しないで、誠の信仰を続けるための励ましがこの御言葉にあります。1、神はすべてを見抜いて公平に裁かれる正しい方であるということがこの御言葉からわかります。人の目をごまかせても神はすべてをご覧になり公平に裁いてくださる。私たちの小さな小さな奉仕親切も神はちゃんと見届けてくださって報いてくださる。2、私たちの告白した罪は忘れてくださり、私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさない、忘れるとおっしゃって、なんと私たちの罪は忘れてくださるんですが、私たちの愛の働き奉仕は忘れないお方だと書いてあります。ここに対比がありますね。私たちの罪は忘れ、私たちの成した小さな奉仕愛を決して忘れないで喜び報いてくださると今日励まされます。なんともったいない恵みでしょう。すべてを見て喜び報いてくださるお方です。3、生徒たちに、これはまず身近な教会の兄弟姉妹を愛せる人になるとき、遠くの人を愛せるという意味です。隣人を愛せる人になるということです。近くの人を愛せない人は遠くの人を愛せることはできない、愛することはできない。でも神はまず隣人を愛しなさいとおっしゃいました。それはその意味です。一番近くに置かれた人をまず愛することから、多くの人を愛することの愛が始まるということです。今もこれは以前はよくやったがではなく、今の状態も大切だという意味です。と同時に、これは年齢とともに奉仕の在り方も変わるということを忘れてはなりません。神様は私たちの年齢体力をご存知です。また今の状態をご存知です。ですから無理をしないで、喜んでやれる分をやれることをやることを喜ばれる。神は無理をしないで喜んでやれる分をやることを喜ばれるということをいつも覚えてください。肉体が動かなくなっても祈りの奉仕があるということを覚えましょう。5、使える。これは主が喜ばれるのは高慢で人を裁く人ではなくて、へりくだって使える人の奉仕であるということです。いつも申しますように、してやっているという高ぶった奉仕ではなく、こんな私にも主が奉仕を分け与えてくださって奉仕をさせていただいているという感謝の心が大切です。繰り返し申し上げますが、してやっているということで続ける奉仕の方はいつか枯渇してしまいます。してやっている、自分のものからだんだんなくなっていくわけですね。やるだけですからもらってない。でもさせていただいているというこの人は、奉仕をさせていただいているということは、奉仕をしながらただ自分の力を放出しているのではなくて、させて恵みをいただいているということ、させていただいているという謙遜な感謝の奉仕はその方を養い続けます。6、神の皆のために。これは自分の栄光ではなくて、神の栄光のための純粋な動機の愛を神は喜ばれることを示します。私は生ける神様に仕えて感謝していることは、神様はいろんなことを通して私が何をしているか以上に、私がどんな動機でそのことをしようとしているかを問うてくださることです。私はこの44年間いろんなことをしてきましたが、その度に神様が私に問われたのは、あなたは何をしているか以上に、どんな本音の動機でそれをしようとしていますかという問いかけでした。それは本当に私の栄光のため、本当に相手を愛する愛ですか、それとも自己満足、自己実現ですかと問うてくださったことに感謝しています。これからの残りの生涯も 神は私たちの動機を見てくださることを感謝します。7、愛を示しました。これはまず神が私たちへの愛を示されたことに感謝して、その大きな愛をまず受けて、神の愛を、大きな愛を受けて、その愛で神と隣人に愛を示したい。神はあなたの小さな小さな親切と愛も覚えておられるということを今日覚えていただきたい。神は私たちのすべての愛を見ていてくださり、喜んでくださり、神の時に報いてくださるということが聖書の全体の教えです。あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日3つの生き方を教えてくださり感謝します。どうぞ私たちをずっと神を拒み続け、主を信じない人生ではなく、イエス様により頼む人生に変え続けてください。一度主を信じて主から離れないように、主と主の教会の交わりの中で養われ続けるものとしてください。また何度失敗しても神に立ち返り愛を受け、神の愛で神と人に仕え愛を示し、生涯主を信じ続ける人生へ導いてください。なんともったいないことでしょう。私たちが正直に罪を告白するとき、その罪をあなたは忘れてくださることと同時に、あなたは私たちの罪を忘れるだけではなく、私たちの成した小さな親切愛もそれは決して忘れず、喜び報いてくださることを感謝します。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。